それでは聖書を拝読いたします。本日はヨハネの福音書1章40節から42節です。新約聖書の177ページ上の段でございます。それではお読みいたします。ヨハネの福音書1章40節から42節。ヨハネから聞いてイエスについて行った2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳すとキリストにあったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンを見つめて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたはケハ、言い換えればペテロと呼ばれています。このところから私もアンデレと題して西本先生にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそ礼拝においでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、私たちを礼拝の場に導いてくださいまして、私たちのために十字架にかかって死んでくださり、また死の中からよみがえられた救い主イエス・キリストを礼拝し賛美を捧げることができますことをありがとうございます。私たちが神様の御前に出させていただき、もう一度私たち自身の心の内を神様が知ってくださり、また傷んでいる心を癒し、また慰めと力を与えてくださるようによろしくお願いいたします。主を待ち望む者は新たなる力を得ると神様は約束を与えてくださっておられます。私たちは今心を開き、神様が私たちの心の内においでくださることを待ち望んでいます。どうぞ御言葉を通して私たちは救い主イエス・キリストに出会うものとさせてください。そしてまた私たちのために命を捨て、そして死の中からよみがえられたイエス様は今も私たちを愛し、慰め励ましと希望を与えてくださる。心から賛美を捧げ、また主を喜ぶものとしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ神様の愛と恵み力に満たしてくださって、また私たちをお使わしください。今からの御言葉の時を神様の御手に委ねて、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は私もアンデレ、このことをヨハネの福音書第1章40節から42節を通して共に学んでいきたいと思います。私たちは良いものを見つけたとき、例えば美味しいお店がある、またあの映画を見て心に感動を受けた、またあるいはこれは本当に生活にとっても役に立つ、そういうことを私たちは誰かに伝えたい、話をしたい、そのように思うのではないでしょうか。おそらく身近にいる家族に自分の思いを伝えるっていうことがきっとあると思います。また親しくしている友達にもこのことを教えてあげたい、そのように私たちは思うのではないでしょうか。それでは私たちクリスチャンにとって最も良いものは一体何でしょうか。それは自分が救われたということではないかと思います。自分自身が滅びの中から救われて永遠の命が与えられた、これほど良いことは他にはありません。ですからこの良い知らせを伝えたい、そういう思いを私たちは持つのではないだろうかと思います。でも果たして自分は この救いを伝えることができるんだろうか。改まって伝道とか宣教、そういう難しい言葉を心の中に思うときに、ああ自分はできない、そういう資格を持っていない、心が萎縮してしまうということがあるのではないかと思います。今日はこの聖書の中にアンデレという一人の人が出てきます。そして彼は身近な人、兄弟にこのイエス・キリストを伝えました。それはまさにシンプルな言葉であり、しかしその中に彼は救い主イエス様を伝えたい、そのような心の情熱を持っていたということです。私たちは彼のその姿を通してこのイエス・キリストを伝える、私もアンデレだ、その確信を持たせていただきたいと願うものです。まず第一のことは、伝える相手を見つけるということです。41節に、彼はまず自分の兄弟シモンを見つけてと聖書にあります。ですから私たちはこのイエス・キリストを伝えていく、決して遠くにわざわざ知らない人を訪ねていくという必要は全くないわけです。実は自分の最も身近に伝えるべき人がいる、それを見つけるということです。しかし私たちは自分の家族に、また親しい友人にこのイエス・キリストを伝えるということがとっても難しいと感じることがあるのではないでしょうか。自分はこのキリストを伝える資格がない、それに対して十分な人間ではない、そういう否定的な思い、感情が出てくると思います。しかし神様は私たちにこの家族を与えてくださいました。両親から私たちは生まれました。このことは決して偶然なことではないということです。すべては神様の計画、そしてまた導きの中にあるということを私たちは信じる必要があります。私たちが何かものを作るときに必ず目的を持ってものを作ります。ですから私たち人間というのは特別な存在です。聖書を見ると、なんと人は神の形に似せて作られた、創世記の一章に出てきます。他の動物とは違います。なぜならば神様は私たちを愛の対象、そしてまた愛を持って交わるために私たちを作ってくださった。ですから私たちの本当の喜びはどこにあるのか、それは自分を作ってくださったその方を知るということです。そしてその方は私を愛してくださっておられる、私が落ち込む時には慰めてくださり、また励まし力を与えてくださって立ち上がらせてくださる、そのことを実は私たちは身近にいる人に伝えていく。なぜならば神様が私を愛してくださったように、また私たちもまた家族友人を愛していく、愛の関係が非常に大切であるということです。そして二つ目は、シンプルで単純なことを話すということになるわけです。アンデレはお兄さんのペテロに難しい話をしませんでした。ペテロは漁師でした。ですから決して非常に水準の高い学問を受けたという人ではありません。ですからアンデレは非常に分かりやすい単純なこと、そしてまたしかも それを頭で考えたというのではなくて、自分が体験をした、そのことを単純に話したということであるわけです。しかもそれは喜びです。そしてまた嬉しい、その思いをペトロに伝えました。聖書を見ますと、私たちはメシア、キリストにあった、たったこれだけのことなんです。決して難しいことを一つも話はしていません。メシア、キリスト、実はこれは救い主、私を滅びの中から救ってくださる方、そういう意味があるわけです。そして単純にアンデレはメシア、キリストに会った、ただそれだけです。でもおそらくアンデレはもうニコニコして、もう喜びにあふれてペテロに話したのではないでしょうか。そうでないと難しい話をしてもわからないし、そしてまたもうつまらなそうに話したら聞こうとも思わないと思います。おそらく単純なメッセージの中にアンデレは心が喜びに満たされて、どうしてもこの良いことを伝えたい、ただそのことを思って彼はペトロに話をしたということです。そして三つ目のことは、イエス様のもとに連れて行くということです。アンデレはペトロにメシアに会ったと言って終わったのではありません。彼は兄弟シモンをイエス様のもとに連れてきたのです。ここが大切なところです。私たちのすることは、自分の力で、また力ずくで人を変えよう、クリスチャンにしよう、そうではありません。イエス様のもとに連れてくる、でもイエス様は今地上にはおられません。天の父なる神様の右におられて、私たちの祈りを聞いてくださり、そして父なる神様にそのことを伝えて、神様は御心にかなったことを私たちにしてくださいます。ですから私たちは現実において、自分の家族、親しい友人をイエス様のところに連れてくる、物理的なことではないわけなんです。じゃあどうすればいいのか。それは簡単です。一緒にこの礼拝に出席する、あるいは一緒に聖書を開き読む、そしてまたイエス・キリストの話をする、あるいは一緒にお祈りをする、それが今私たちにできる連れてくるということになるわけです。イエス様はアンデレと一緒に来たシモンを見て、なんとケファだと言われたのです。実は名前に意味があります。シモンというのは小さな岩という意味です。ところがケファというのは大きな岩、なんとイエス様はそのペテロに小さな岩から大きな岩になる、そのことを伝えられたのです。そして彼は後に教会を支える大きな岩へと変えられていったのです。ですから弟アンデレが兄ペテロをイエス様のもとに連れてくる、その小さな一歩が全世界を変えていく大きな導きとなったということです。ですから私たちも身近にいる兄弟、家族、そしてまた自分の友人をイエス様のもとに連れていくならば、イエス様はその人を変えてくださることができる、 小さな岩シモンから大きな岩ケファと呼ばれるようにペテロが変えられたように、私たちも変えられ、また家族も友人も変えられることが可能になるということです。そして四つ目に、今私たちがすることがあります。まず一つのことはお祈りをするということです。イエス様のところにこの人を一緒に連れて行きたい、そういう人をまず心の中に思い浮かべて、そして自分がその人と一緒にイエス様のところに行く、そのイメージを心の中に思い描き、そして祈るということです。そして私たちは神様にこの人をあなたのもとに連れてくることができるように助けてくださいと祈ることです。そして二つ目のことは自分の体験を分かち合うということです。だから決してキリスト教の思想とか考えを言うということではありません。そしてまた完璧にキリスト教を説明する必要も一つもないということです。実際に自分がイエス様を信じた時に、もうこんな嬉しいことがあった、もう心が喜びでいっぱいになった、ですからそれを否定することは多分できないと思います。そしてその喜びを相手に伝えていく、時には神様にお祈りして病気が治った、またこんな心配事問題があったけれどもお祈りしていった時に心が平安になり、そして問題が解決された、そうした自分の身に起こったこと、身近なことを率直にお話しするということです。そして三つ目にはその人を招くということです。それはどんなことかというと、教会ではいろんな催し物イベントがあります。クリスマスにコンサートをする、そういうこともあります。また特別な人を招いてお話を聞く、そういう機会に身近にいる友達あるいは家族を誘うということです。しかしそのためには一番最初に言いましたように、まずお祈りをするということが大事です。私たちには躊躇したり、いや誘っても来ないかもしれない、そういう思いが出てくるかもしれません。しかし神様に祈るならば、神様は私たちの祈りを聞いてくださり、励ましを与えてくださって、一緒に行ってみないというふうに誘うことが可能になります。まず私たちは神様にお祈りをして、そしてその結果はもうイエス様にお任せする、お委ねするということが大切です。ですからもし、いや一緒に行けないと言われてもですね、がっかりする必要はありません。もうすべては神様が責任を持ってくださる。ですから私たちは諦めないで、くじけないで、祈って祈って、そしてその人に喜びを伝えてお誘いをする。そして神様に祈るならば、必ず神様はその人と一緒に来ることを可能にしてくださいます。アンデレは決して目立つ人ではありませんでした。そんなにちょくちょくペテロのように聖書の中に出てくる人物ではありません。しかし彼は非常に重要な役割を担っていました。例えば5000人以上の人たちがイエス様の話を聞く。そしたらもう夕方になり、夜になり、もう食べ物がない。なんとそういう時に アンデレは一人の子供を連れてきました。そしてその子供が持っていたのはもう小さな魚2匹とそしてまたパン5つそれだけです。でも彼はイエス様にその子供を紹介し、そしてその子供はなんと小さなお弁当をイエス様に渡したのです。するとイエス様はそれを手に取り、そしてまた祝福のお祈りをされました。そして弟子たちにこれをみんなに配りなさい。なんと小さな魚、そしてまたパンを弟子たちは配っていきました。不思議なことに全くなくならなかったわけです。そして5000人以上の人たちが食べて満腹しました。もしアンデレがその小さな子供を連れてこなかったらどうでしょうか。その奇跡は起こらなかったかもしれません。ですからアンデレは決して目立つような人ではなかったわけですけれども、イエス様の働きがなされるためには非常に重要な役割を負っていた。ですから私たちも大きな働きをすることはできないかもしれません。でも私たちはアンデレのように身近な兄弟、家族、また友達を誘ってイエス様のところに一緒に行く、そして自分も喜びに満たされたようにその人もイエス様に愛されて喜びの人生を共に歩んでいくことができる。これほど幸いなことは他にはありません。私たちにはチャンスが与えられています。そのことを心に覚えて、私たちも自分の身近にいる小さな岩シモンにイエス様の愛を届けていく、そして共に神様を感謝し賛美する、そういうものにさせていただきたいと思います。まず最初に私たちは声をかけていく、その一歩を踏み出してみようではありませんか。お祈りいたします。天の父なる神様、この礼拝の時を与えてくださりありがとうございます。私たちも考えてみるならば、人から誘われてイエス様のもとに連れてこられました。最初は分かりませんでした。しかし私たちはイエス様が愛してくださっておられる、そしてまた苦しみの中から救ってくださり永遠の命を与えてくださり、またどんな失敗つまずきをもイエス様は十字架にかかって私たちの罪を許してくださった、こんな方は他にはいらっしゃいません。どうか私たちもこのイエス様の素晴らしい救い、その愛をまず身近にいる一人一人に伝えていくことができるように私たちを用いてください。時には自分はそんなことはできない、資格がない、そのように思う時があります。でもアンデレは神様に用いられて、それは小さなことかもしれませんけれども祝福し、また大いなる働きをイエス様はなされました。また私たちも自らがアンデレのようにこのイエス様の救いを伝えていくことのできるものにしてください。すべてを神様の御手に委ねます。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。